のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、ウコー名人です。今日も長野の松代サービスエリアからお届けしております。お相手は私東横名人と、今日もこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
チャッ チャッ。でもね、やっぱりね、
チャッ、
多分これ更新してる頃はもう12月になるかなないかぐらい
なん
ですけど、はい、今日は日差しが暖かくて、うん、やっぱりこう空気を入れ替えないと、この軽自動車の中はすごいガラス張りで、
やったら軽自動車
気のせいですよ。
はい、
気のせいです。
すごい紅葉がやっぱりね、今一番いい頃ですね。
いやいや、あの道中すごい見たんですけど、うん、紅葉行きたい紅葉行きたいって家族から言われるわけじゃないですか。
はいはいはい、どっか連れてけお前と
って言うけど、紅葉見えましたね。
紅葉しかないでしょ。
紅葉しかない。だから紅葉しかなさすぎて、普通に見えてしまって、うん、で隣が坂本さんだから、うん、ラジオのことしか多分今頭にないんで、
そう、
なんか感動しないんですよ、そんなにほど。
ものすごい綺麗な紅葉で、
綺麗なところで、
しかもビーナスライン走ってるんですよ、
この車でね。
この車でいいじゃないですか、そこは。そこは横向いてて、でもおっさん二人でビーナスライン走っても何の感動もなくて、はぁ、これが白樺湖。はぁ、みたいな。
あ、これが、あ、そうですよ、白樺湖ね。
うん。
もう、錆びれてましたね。
なんか、潰れたホテルがいっぱいあって、なんか、俺らのイメージでさ、
うん、
諏訪湖、なんか、透明の湖、うん、白樺湖、すごいなんか、おしゃれなペンションがあって、みたいな。
もう、超残念な。
残念な観光地になってますよね。
ホテルの看板が白樺っぽくなってましたね。
うん。ザ・ホテル白樺みたいな。
もう、ホテルの名板とかが色あせて白樺っぽい。
白樺っぽい。
ぽくなってました。あ、白樺。
うん。いっそのこともツタ履いてたらいいのにっていうぐらい、白樺っぽかったですよね。
本当に。まあ、あんなところのね、うん、あの、食堂とか行ったら、山菜そばで1200円ぐらい取れるんでしょうね。
まあ、1200円は別にそこまでぼったくってるとは思わへんけど、
うんうん、
でもその山菜そばにとろろのご飯つけて1800円はありやな。
ありですね、うん、まあ輸送コストかなと思ったら、
うん、
こんなもんなんすかね。メールをまたいただいております
よ。ありがとうございます。
すごいですね。
うん。
乃木坂の皆さん、お久しぶりです。リトラジのヒデです。岐阜のヒデさんですよ。この前 J リーグのメールを送ってきて
くれた。ありがとうございます。もう本当にあの、門外観というか、もう全くもう J リーグにね、興味全くない名人がメール読ませていただきまして。
また J リーグのメールなんですよ。
なんか嫌なの？嫌なの？
いや、いや、嫌じゃないですよ。嫌じゃないですよ。メールを送っていただいてますから。
うん、言うても僕は、あれですからね、サポーターですから、ガンバの。
ガンバのね。
うん。
ああ、山川の方じゃないんだ。
ちょっと山川もサポートしてる。
うん。
うん。今年行きましたから。
あ、今年夏頃にお送りしたメールでは、J リーグはどうすれば盛り上がりますか的な話題だったと思いますが、こうしてメールを書いている現在、すでに J1 は残り2試合。もう多分終わってるのかな、この更新の頃は。
え、まだ終わってないですよ。
この更新の頃はですよ。
J リーグ、あの J1 の方でしょ。
うん。
まだギリ終わってないですよ。
2試合だからすぐじゃないんですか。
うん、いや、すぐですけど、
うん、
まだです。
J2 も4試合になり、優勝の行方や昇格、残留の行方に一喜一憂しているところです。さて、ここで坂本さんのいらっしゃる長野のチームがいろいろと大変な状況となっているのですが、地元ではどんな反応なのでしょうか。まず J1 は松本山雅がほぼ降格が決定的になってしまいました。それに引き換え、J3、AC 長野パルセイロ、は2位で終われば J2 ブービーチームの入れ替え戦のチャンスが待っております。つまり来年は長野県で J2 に2チームが存在する可能性が出てきました。おお、これ熱いですね。
まあまあそういうことになりますよね。
うん。で、このまた松本と長野市でのこの野の知り合いが始まって楽しいと、
うんうん、まああの長野ダービーは昔から熱いので有名ですからね。
うん、
はい。で、もう特にほら、今は、それぞれが、素晴らしいスタジアム持ってるじゃないですか。
え、スタジアム合戦。
スタジアム合戦で、もう、それぞれ自慢ですからね。南長野のあの、運動公園にできた新しいパルセロの、あの、スタジアムもそうだし、アルビンの方もそうですけど、うん、まあ、いい、どっちもいいですよ。
お忙しいお二人だと思いますが、J1 松本山雅のホーム試合は今季終了してしまいましたが、J3、AC 長野パルセイロは新設されたばかりの南長野運動公園で3試合残っております。
お
ー。さらに最終戦は2位を争っている町田ゼルビアとの、対戦で その時の状況になってみないと何とも言えませんが、ひょっとしたらその試合が2位決定戦になる可能性も高いです。山鹿の熱いサポーターも素晴らしいのですが、対抗意識バリバリの長野パルセイロも面白いサッカーをしますよ。ぜひご都合がつければぜひ一度ご観戦くださいませ。さらに、状況次第では東方の FC 岐阜が入れ替え戦相手になるのかも。もう一つ、豆知識。今シーズンの結果で、清水エスパルスが降格決定して、来年は J2 です。J2 リーグ面白いですよ。そうそう、エスパルスも J2 に行っちゃうんですよね。
豆知識どころじゃないですよ。
これは僕も知ってました。
いやもうだってそれはね。
ものすごい怒ってましたよ。エスパルスのサポーターのおばちゃんが。
うん。だからこの前僕東京行ったんですよ。うん、で、東京行く途中にね、僕いつも車で、長野から車で八王子まで行って、そこに車を止めて、うん、八王子から京王線乗って、まあ、新宿とかに出るんですけど、うん、途中になると多分あれ、味の素スタジアムかな、うん。ちょうどその試合が終わって、レッツのサポートが山ほど乗ってきたんですよ。ほんでもうレッツの話題じゃなくて、もう清水の話題をずっとしてましたよ。
大丈夫かなあいつらって。
もう大丈夫かお前らみたいな。大丈夫じゃないねんけど、うん、ほんで あっちはどうなんやと、あ山鹿も負けてるわみたいな、なんかもう、まあ、余裕なんでしょうね、レッツからしたら。
それは心配してるんですか。やっぱり、まあ、なんかエスパルスってやっぱり昔からの盟友だから。
まあそうですね、オリジナルメンバーですから、うん、やっぱりオリジナルメンバーが落ちるっていうのは。しかもガンバは、うん、まあ確かに落ちましたよ、うん。落ちたけど、戻ってくる感じはすごくあったじゃないですか。うん、遠藤も絶対抜けないし、うん、もうそんなに選手層もそこそこあって、そもそもなんで落ちたんやって話だったんですけど、うん、もう清水はもう去年一昨年ぐらいから、あかんあかんってずっと言われてて、まあついに落ちるんですけど、うん、戻ってくるイメージ全くわからないですね。
ってことはダメなんだ。
そのね、まあね、僕らはその実際に清水エスパルス見に行ったことないし、よくサポーターでもないか分かんないですけど、ネットだけのね、話だけで聞いてると、どうもその選手と監督とそのフロントが、その、うん、全部うまいこと言ってないと。うん、でも、もちろんそのフロントと選手のもう距離感もすごい離れてて、うん、もう、どっちかというと、清水から出ていた選手の方が、
心配する。
もう出てよかった。的な感じ。
出てよかったになるんですね。
出てよかったっていう感じになってるらしいですよ。だから、それこそ、だから、言うたら、サッカー王国の、
うん、清水ですか、
ね、清水がね。
これおかしいですよね。
で、しかも最近は、その、観客動員数も減ってると。うん、観客動員、ああいうチームで、まあ、市民クラブじゃないですか、清水エスパルスで。うん、ああいうところで、観客動員数減っていくと、もう戦力を整えるにも、
財がないですからね。
そうそう、そうなってくるとね、もうどんどんどんどん尻込み。
そうか。JAL が昔入ってたけど、うん、JAL はやっぱり経営不振から一旦手引いちゃったんですか。
手引いてんのか、まだその、いくらかサポートしてるのか、もう僕らそんなに詳しくない
で。でも国の公金使って、うん、あれやったような会社だから、うん、そんなスポンサーなんかでやってれないでしょ、うん。
せいぜい、まあね、やったとしてもちょっとマークつけるぐらいのもんでしょうけど、うん、いや、まあ、基本的になんかもうお金もそんなにかけられないし、かといってその清水からどんどんどんどん優秀な子供たちが上がってくるっていう土壌でも今ないような気もしますよね、昔と違って。
サッカー王国なのにね。
だから、もう今はほら、もうその九州でもどこでも、もう滋賀県みたいなとこからでもどんどんどんどん選手が出てくるような時代なんで、まあ、どっちかというともう下手したらもう富山とか、あっちの方が高校サッカーも強かったりしますからね、ああいう声量とかも。なかなか辛いもんがありますよね。もう清水はおそらく僕は、もし下に落ちて1年で戻ってこれなかったら。
ずっと。
もうずっと。
J3 まで行っちゃうか
な。J3 まで行くかどうかわかんないですけど、J2 から上がってくるのって結構厳しいですよ、あれ。やっぱ1年間もそのガンバで、1年間 J2 を経験しましたけど、まあ、ガンバは結構安心して見てられましたけどね、僕は。あ、やっぱ全然、このメンバーやったら全然違うわっていうのがわかりましたけど。いや、でも本当に清水は、どうしようね。もう人事ながら心配ですけど。
まあまあまあ。G リーグサポーターみんなそうなんですかね。多分大丈夫はこうって。
あ、それは思ってますね。うん、清水は、ちょっと。で、鹿島も、まあ鹿島が落ちることはないと思いますけど、うん、鹿島も昔の強さもうそんなにね、うん、ないですし。もう今どっちかというと、ガンバが、ビッグクラブ的な感じで言われますけど、まあ、ガンバだってね、僕らが最初本当に、その、税理が入って、何年かぐらいはずっと川淵ヤマンから、ガンバなんて消えてなくなれってずっと言われてましたからね。あまりの弱さに。 もうどんだけ弱いの、お前らも、お前らもガンバ消えろみたいなことを川渕さんに言われてましたからね。
うん、
まあ、それから考えるともう今のはもう夢のような時代ですけど、今日はナビスコで負けたんかな、決勝、1対0かで。
まあでも、この長野県内でダービーができるっていうのは、まあ、すごい盛り上がるでしょうね、長野。
いや、盛り上がりますね。もう長野ダービーは本当に盛り上がりますよ。
うん、
昔からそうですよ、練習試合とかでも。で、そもそも、僕、長野に来てから、その山形の試合見たりとかしましたけど、なんか最初の頃はね、長野、パルセイロの方が先に J1 行くって言われてたらしいです、うん、こっちの方ではね。うん、うん、それがあの先に松本に行かれちゃって、ちょっと長野の人はやっぱりちょっと忸怩たる思いがあるみたいですよ。ただもう先ほどメールの中で言われてたように南長野ね、
うん、
あの運動公園にはすごいものすごいいいスタジアムできたんですよ。
え、でもアーウィン、
アーウィン、
アルウィン、
アルウィン、松本山賀の方ね。
うーん、もういいんでしょ。
あそこもいいです、
サッカー専用スタジアム
もう両方そうですからね。
うん、
でもう芝生もいいと。あ、今日鹿島とガンバ大阪のナビスコは鹿島が3対0で勝ってます。
ああ、いうことですね。
もうガンバが今度惨敗するの珍しいですけどね。まあまあ、もうちょっとガンバファンとしてはあれですけど。いや、あの、どっちもね、ワールドカップクラスのスタジアムではないですよ。
うん、
1万5千から2万ぐらいの、うん、もう地方のサッカー専用なんですけど、なんかね、やっぱり距離が近いんで、すごくいいです。ほんで、やっぱりもう松本山賀にしても長野にしても、ファンがすごいから、やっぱり他のサポーターからの評価も高いですね。あ、一回行ってみたいと、アルミンとか。
あ、スタジアムがね。
スタジアムがね。スタジアムに魅力があると。
まあ、まるで広島球場みたいな。
そうそうそう。で、ガンバは今、万博に新しいの作ってるじゃないですか。あれが全部寄付なんですよね。
うん。大阪らしいっちゃ大阪らしい
です、ね。何百億円か。
うん。
まあ言うたって大阪市民はあれですからね。大阪城かって市民の寄付で建てましたから。うん、大阪はもともと
長野市も公開で多かったそうですからね。
そうそう。だからそういうとこなんですけど、あれはもう一ついいらしいですよ。うん、あれはもうワールドカップクラスの試合ができる4万以上の収容で、しかもピッチと客席の間が7メートルぐらいしかない。
すごい近いですね。
日本で一番近い。もうそれこそプレミアリーグのような感じなんで、多分来年はみんなあそこ行くんじゃないですか。
うん。大阪人はね。
そうそうそうそうそう。だからまあ、もちろん長野、パロセイロも、松本山賀も、まあ頑張っていますけど、僕はそれ以上に、スタジアムに魅力があると思ってるんです。
うん。
アルウィンにもしろ、南長野の運動公園にしろ。
ね、なんか、グルメがいいとか。
いや、そうじゃなくて、やっぱり雰囲気ですよね、
うん、一体感、
一体感というか、そのもうスタジアムが持ってる一体感がいい、
うん、
だからその新しいガンバのスタジアムもおそらくそうでしょうし、
うん、
やっぱり観客動員増やす一番いいのはもうチームが強くなるっていうのはまあもちろん基本線であるんですけど、うん、やっぱいいスタジアム作るのが一番ですよ。
まあやっぱり高揚感ってあるんですかね。おすげえなって。
そうだからその、うん、同じね、例えば映画を見るにしても42型の液晶とスマホで見るのでは全然違うじゃないですか。
あ、違いますね。
うん。だからサッカーを見るためのそういうい
いスクリーンで見せてあげたい。
そうそう、舞台装置っていうのを作ってあげると、たとえチームが弱くても、そもそもサッカーっていうゲームがエンターテインメント性に富んだすごい面白いもんじゃないですか、うん、だから別に優勝争いしてなくても、その1試合のエンターテインメントとしていいスタジアムを作ってあげれば観客動員が増えるっていうのも大体分かってるんですよ、どこかって。だからみんなも、みんな自分のところのスタジアム欲しがったりとかしてるわけですけど、だからそのスタジアムをできるだけおすすめしたいんですけど、ただちょっと残念なことは一つだけあってですね、
は
あ、まあ、僕ら明治も僕ももともとパリーグファンで、
はい、
まあ、明治は近鉄、
うん、
僕は阪急、
うん、
で、まあ、またノストラジックなジジイが言ってるわって。
パリーグの話をね。
うん。言われるかもわかんないですけど、個人的には藤井寺も、石巻球場も、すごいいいスタジアムだった、
うん。いや、良かったですよ、雰囲気は。
すごい良かったんですよね。
うん、柄は悪いけどね。
うん、まあ、それは横に置いといて、でも、野球を見るっていうことに関してはすごく良かったです、うん。で、近鉄も阪急も、強い時代もあったんです。
うん。
でも、客入らなかった。
うん。
あれ、なんでなんでしょう
ね。藤井寺は立地が悪かったんでしょうね。
立地。
うん。
でも、電車走ってるんですよ。
電車知ってるけど、天王寺からね、
うん、
藤井は15分準急で2駅、
うん、めっちゃ
近いがな。
めっちゃ近いがな。
近いがな。
西宮球場。
でもね、でもね、うん、天王寺自体が、
うん、
人来ないんですよ。 大阪の北の人とは。何まで止まっちゃうんですか。
すいません、あのね、うん、あのサッカースタジアムのアルウィンにしろ、南長野にしろ、岐阜のスタジアムにしろ、うん、もっと
知ってるよ。
もっと悪いよ。
知ってるよ。
鹿島なんか、鹿島とか、まあ、まずあれもそうやけど、周り田んぼやで、ほんまに。
まあ、だから大阪で言ったらあれでしょ、うん、あの、カーシナーノとかじゃなくて、うん、あの、和歌山の橋本にあるみたいな感じでしょ、多分。
いや、でも、ほんまそのレベルですよ。でも来なかったじゃないですか、
うん。
で、もうしょうがない。まあ、新しいスタジアムを作りました、両方とも。
うん、
まあ、阪急はオリックスブルーウェーブになって、うん、ほんで、グリーンスタジアム神戸という素晴らしいスタジアム、うん、ね、あれも、もう一郎が世界一だっていうところですごいいいスタジアム。うん、ほんで、もう近鉄は大阪近鉄バファローズになって、京セラドームっていう。
すごい。
もっといい立地で、もっといい箱を作った、
うん。
で、お互いそれぞれ優勝したんです。
うん、
大阪近鉄もオリックスブルーウェーブも、
うん。
で、一瞬だけ客来ました、
うん。
でも来なかったよね、その後。
なんなんでしょうね。
で、いろいろ考えたんですよ。
うん、
まあ確かに俺はもうスタジアムがあの観客動員で一番いいと思ってるけど、でもそれでも打つのって2年か3年じゃないですか、
うん、
どうやったらその後ずっと継続的に、まあもちろんガンバとかレッズみたいにずっと強かったらいいんですよ、上昇チームやったらいいんですけど、そうじゃなかったら、でいろいろ考えると、最近オリックスってすごい観客動員毎年10何パーセントずつ伸びていってるんですよ。
あ、なんか可愛いチアリーダーがいるとか。
そうそうそうそう、うん、違う
違う、
うん、
キャラクターが可愛いとかあったじゃないですか。
まあいろいろあったんですけど、いろいろあるんですけど、やっぱり最大の要因は今年なんか最下位でしょ、
うん、
でも去年より10何パーセント伸びても170万とか。
おかしいな。
昔の近鉄大阪って確か40万から60万ぐらいだったよね、
うん、
やっぱりね、すぐ横についてるイオンモールの存在が大きい。
はあ、ついでに行こうか。
ついでに行くっていうか、そもそも行くっていう感覚すらなくて、
うん、
あそこに行くのが習慣になってるんです、みんな。
ああ、なるほどね。
うん。うん、そもそも、だからそこ自体が、もう、テーマパークっていうか、ランドマークになってるじゃないですか。うん、だから、スタジアムだけじゃなくて、まあ、イオンモールとかいろいろ、まあ、今度は、ガンバ大阪が新しくスタジアム作りますけど、その横にまたそういうモールが。
万博になんかできる
んですよね。そう、できるんですよね。だから、もう、うん、ガンバの場合は多分大丈夫だと思うんですよ。まあ、ガンバも強いし、スタジアムも素晴らしいし、横にモールもできる。
うん、
でやっぱここ長野に来て、その長野とか松本のアルビンとか見ると、
うん、
スタジアムしかない。
まあまあ、じゃあもう一回パチンコ屋にしたらいいんじゃない。
パチンコ屋じゃない。パチンコ屋じゃない。い
や、なんかアルウィンとかそんな名前ってパチンコ屋でもありそうじゃないですか、
う
ん、
ありそう
ありそうでしょ。
ありそう。
アルウィン山が、うん、
もし世界中に探したら、もしかしたらロゴとか似てるやつあるかもしれない。
あるある。あのパクられたみたいな。
そうそうそう、ね。でもなんとなく俺なんかこう、まあ地方でたまにそういうね、まあ野球場もそうだし、いろいろそのアルウィンとか、まあアルウィンとかみんなね、長野とかは今お客さん入ってるからいいけど、あの地方の人たちの、
行動様式、
スタジアムに対するあの寄りかかり方っていうか、期待の仕方が大きすぎると思うね。
ほ
ー。なんかあのスタジアム来たらもうなんかそれでも全部解決みたいな。
まあね、
なんか来て、これが来てくれたら
心の拠り所みたいになってるんです
よ。そうそう、もうこれが来たら
大仏みたいなもんでしょ。
そうそうそうそう。もう町おこしになるとか言いますけど、
うん、それだけじゃ、
そこまで
持続可能じゃないよと。
そこまでではないんですよ。だ、うん、からスタジアムはあのもちろんそのランドマーク的シンボルにはなるけど、うん、それを周りから盛り上げる何かがないと。
でも分かんない。ラウンドワン虎に。
いや、
どうしましょうよ。これはマスコの番組で渋谷をどうやったらあの。もっと若い人戻ってこられますかって聞いたら、ちょっとアディオって男が出てきて、全身アディダスで固めてる男は、うん、その男はアディオが言ってましたよ。ラウンドワンとか作ればいいんじゃないですかって。
あの、渋谷のど真ん中にラウンドワン作ったら、スポッチャーが1時間8600円ぐらいになる。それラウンドワンちゃうからね、もう。
人もなかなかさ、出て行ってくれないから、回転率も悪いしね。
う
ん、
そうそうそう。
客単価多分高くなるよ、多分。
うん、いや、だからね、うん、もういつもね、その田舎ね、すごい、いいスタジアムいっぱいあるけど、
うん、
スタジアムのみで、で、まあ、特に、スタジアムって、まあ、今日たまたま行こうって言ってて、結局行けなかったんですけど、うん、南長野で行って、ラジオ撮ろうかって言ってたんですけど、まあ、南長野はそうでもないのかな、スタジアム、試合やってない時のスタジアムって何の魅力もないでしょ。
まあね。
うん。だって入れないから。
まあ、フリーで使わせて、フリーじゃないな。時間貸しで10万円で、1時間10万円で使わせてあげるよとか。
いや、でも俺、観客席はフリーでいいと思う。
あ、まあ、
芝生、そのグラウンドに入れなくても、うん、芝生だけ眺めて、そこでお弁当食べれるぐらい。
でもいいですよね。
うん、な感じでもいいし、うん、俺もキャンプ場好きなんで、子供とキャンプ行くときに、 アルビンの横にオートキャンプ場があったらアルビンの横のオートキャンプ場を使うなって思うし、
あ
アルビンの横の駐車場が例えば今キャンピングカーブームなんで、うん、キャンピングカー専用のキャンプ場としてやってくれたら多分泊まったりとか、
うん、
別に道の駅があればそこで道の駅も行くし、なんかこうスタジアムを
軸にして何か
を応援してあげなあかん、
うん、スタジアムを
応援してあげなあかん、
なるほどなるほど、
うん、だからスタジアムが来た、だから周りがそのおこぼれに預かれるっていう考えだと多分
ダメにな
った、ダメになった、だから例えば清水エスプラスみたいにチームが空中分解していった時のことを考えるとよ、
うん、
だから俺はチームを応援するんじゃなくてスタジアムを応援してあげたいのよ、
なるほど、
だから俺松本山がもちろん好きなんですよ、
うん、
好きだけど俺アルインが好きね、
すごいですねその入り方もね、
うん、いやだから意外と俺はなんで阪急ブレーブスが好きだったかというと西宮球場が好きだったんですよ。今だに俺日本一の球場だと思ってますからね、うん、ちょっとあんなに球場だから西宮球場って俺よく言ってましたけど、どこの席に座っても必ず席がマウンドにまっすぐ向いてると、
うん、
甲子園球場みたいにね、あさっての方向向いてるわけじゃないからアルプスタンドまっすぐ座ったらアルプスタンドしか見えへん真正面っていうやつじゃなくて、西宮球場はどこの席座っても必ずマウンドのプレートに視線が行くように設計された球場じゃないですか。あれメジャーのどっかの球場真似してるんですよね、うん、で俺はだからそういうあの球場ファン、スタジアムファンなんですよ、
うん、
だからぜひもうそのアルミにしろその南長野にしろすごくいいんで、
うん、
万博はほっといても大丈夫、
ね、それ言わないですかね、 J リーグ100年構想とかで、うん、あのスタジアムを育てないと大変だぞみたいな、
別に試合がなくてもスタジアムに行くその習慣っていうか環境、
うん、
別に子供が遊びに行くわけでもいいじゃないですか、別にあの芝生に入れろとは言わないけど、うん、別にねあの観客席で長野なんて星が綺麗だからそこでみんなで星の観察会してもいいわけだし、
うん、
なんかそういうそのスタジアムを
行く習慣ね、
行く習慣をもっともっとつけると、
うん、もっといい、
セルジオさんの言うところのサッカー文化、
うん、まあ何言っても傷つける多分
所詮サッカー文化ないんでしょみたいな、
あの星を見てもサッカーは強くならないよって
ですよね、うん、まあそうなんですけど、
イオンで買い物してもサッカーは強くならない、もっと首脳陣は考えるべきとかっていう、そう
ジョーズさんにも怒られましたからね日本にはラグビーを育てる育成する能力はない的なこと言われますけど
みんな厳しいんですよ、
厳しいんですけど、でもそもそもそんな文化ないもの、
ないもんね、確かに、うん、
その公園に行ってボール家族で蹴るとか、
うん、だって公園で球技しちゃダメって言われますからね今、
うん、キャッチボールする文化もなけりゃ、うん、もう言うたら試合やってない時にスタジアムに行くなんて発想すらないですからね、
うん、
その代わり試合やってる時はもうなんかもう渋滞しまくって、ほんでもう行くの嫌やみたいな、
そうですよね、
感じじゃないですか、うん、いや俺だからスタジアムは、俺はだからアルウィンは応援してあげたいなと思って
ます、アルウィン
も応援してあげたい、松本山が ではなくてね、
なかなか示唆に富んだ
ですか
お話だと思います、
それが J リーグにプラスになるかどうかは
知らない、なりますよなりますよ、とりあえずイオンモールとラウンドワンを併設するかパチンコ呼べってことでしょ、
でも、うん、俺あの京セラドームの横にイオンモールできたでしょ、
うん、
であれは京セラにイオンができたっていうのはまあ、俺ら野球ファンからしたらそうだけど、
うん、
イオンからしたら、
うん、
イオンの中で唯一映画館じゃなくて野球場がくっついてるイオンなんですよ、あれ、
そうですよね、
うん
うん、
だから要はイオンシネマがついてるイオンはいっぱいあるけど、うん、ドームがついてるイオンなんてないですからね、
ないないないない、
うん、あれイオンからしたらめちゃめちゃお得じゃないですか、
うん、まあみんな弁当買ってきてくれますからね、
そうでしょ、
うん、
だから横にサッカースタジアムがついてるイオンとか、
うん、
イオンは全部押さえた方がいいでしょ
今から
いやだってありとあらゆるところにイオンモール作ってるやん今ほんならスタジアムの横にイオン、だってもう今田舎のヤンキー、マイルドヤンキーの人たちはどこにイオンがあると関係ないんだから、
うん、
車で行くところにイオンがあればいいんでしょ、
そういうことですね、
うん、ほんならもうそのイオンてかもうアルイももうアルイの周り全部イオンにしたとやっていうぐらいな感じ、
なるほど、
うん、
松城からお届けしている本日の野木ツアールなんですけど、
はい、
松城サービスエリアと思ってたらやっぱりパーキングエリアだったみたいですね。今お手洗い行った時に気づきました。
サービスエリアにしては小さいな小さいなと思ってましたけど、う
ん、すいません、やっぱりパーキングエリアでした。
パーキングエリアにしてはでかいですよね。
でかいですね。
ガソリンスタンド
は立派
ですよね。
立派、はい、ただやっぱりねサービスエリアって大きいんでしょうね。その
あるんでしょうね、イオンとイオンモールの違いみたいな
のがあるんでしょうね、うん、ネクスコの中でもね、
うん、ただなんか40キロなんか間隔とかそういうなんか、うん、そういう感覚みたいなやつがあるじゃないですか。
ああ、そっかそっか、うん、そうだったら間隔が短いがためにパーキングエリアとかしか名乗れない
やつもあるのかな。
サービスエリアもあるかも、
うん、それよく僕分からないですけど
ね、はい、本当にイオンとイオンモールの違いと同じぐらい不思議な、はい。で、まあ、佐野さんが話したい内容というのが、うん、そのイオンモールにゆかりが深い話なんですよね。今日はイオンモールの回ですよ。
イオンモールの回です。
つ1年に1回ぐらいイオンモールの話を僕らやたらするんですけど。
だって僕らはイオンモールのフードコート大好きですからね。
まあね。
はい。
で、まあ、マイルドヤンキーの話が佐野さんしたいっていう
の
です
。マイルドヤンキーの話っていうか、
うん、
マイルドヤンキーで言っていいのかな。要は、こういう地方に住んでると、うん、やっぱりマイルドヤンキー層というかその地元で育って、
うん、
地元の高校なり大学、まあ大学っ子もいるけど、うん、卒業して地元で就職して昔から知ってる、まあ幼馴染が同級生の子もしくは同級生の子に紹介してもらった子とくっついて結婚して子供が生まれて、うん、実家お父ちゃんの田んぼか畑をちょっともらって家を建てて、
うん、
でまあアルファードは買われへんけどとりあえずステップワゴンは買える、
うん、
で休日にはイオンモールにみんなで行くと、
うん、
っていうのがマイルドヤンキー
って言われますよね。
言われる。
半径5キロ以内で生活する、
うん、別にヤンキーではないんだけど、うん、まあ今マイルドヤンキーっていう言葉がそのレッテルがあるんで、まあまあ、うん、マイルドヤンキーっていう
絆エグザル大好き
そう、そういうの
言われてますけど
使いますけど、
うん、
そういう人たちって、
うん、
本当に、まあ、僕こっちに来て、まあ、大阪の方がもっとヤンキーですよ。大阪の方がもっとヤンキーやけど、うん、こっちに来てそのマイルドヤンキー的な人たちとこう付き合うようになってよく聞くのが、
うん、
これで十分でしょっていうのをよう聞くんですよ。
これで十分でしょ、
うん、
それは生活に対してのこれで十分でしょなのか、もっといろんなものに対してい
ろんなことだから、まあ、もう最近俺言わなくなったんですけど、
うん、
例えばこういろんなことがあるわけですよ。で例えばこういう服とかいろんな服の話をするじゃないですか、うん、ほんならあこれ東京とか大阪やったらこういうの流行ってるとか、うん、まあ的な話を俺がするとするじゃないですか、うん、ならいやいやいやパルコで十分でしょとか、
うん、
イオンで十分でしょ、
うんうんうん、
で例えばなんかこうお菓子とかケーキの話をしてで結構今東京でこういうのが流行ってるらしいとかこうな大阪とか神戸やったらこういうパンケーキが流行ってるとかなると、うん、いやあそこで十分でしょ。
ああなるほどね。
うん、
はいはい。
まあ、その何しても何にしてもそうなんですよ。何を言ってもいやもうこれで十分でしょ。でいや高松のうどんって美味しいですよって言ったら丸亀で十分でしょ。
言ってましたね。
って言われるんですよ。
ね、はいはい。
で俺らはなんでかな大阪に住んでるにもかかわらずですよ、うん、大阪ってそこそこ何でも揃ってるんです
よ。ありますよね。
東京にあるもんはほぼ8割方揃ってると言ってもいいと思うんです、
うん、
でもうどんを食べに高松に行くしラーメン食べに神戸の中華街に行くし、
うん、
車の免許を取ったら奈良の天理ラーメン食いに行くわけです、
うん、
わかります。
うん、
大阪で十分なはずなんですよ。
まあでも奈良の人は、うん、多分大阪市内から天理行く感覚と長野県内に行く感覚は一緒なんじゃないですか。
うん、あ、それより長いな。今日は諏訪の地のから長野市に今来たけど、
うん、これ多分ね、
滋賀県超えてるもんね。
滋賀超えてます。彦根行く、彦根より
多分。いや、彦根、長浜来てるなもん。
うん、
っていうレベルやもんね。だからかな。もうとにかく、だからもしかしたら、これは俺が長野しか知らんから、うん、長野だけかもわかんない。他の地方ではそんなことないかもわかんないけど。
いや、でもね、でもそれは僕もいっぺんイオンコート、イオンモールの話するときとか、モールとかショッピングセンターの話するときにずっと疑問に思ってたんですけど、
うん、
この前でもビーナスフォートじゃなくて、
うん、
何でしたっけ、アルスマルグラのリリーベーに行ったのはダイバーシティ。
ダイバーシティ。はい、ダイバーシティ。
ダイバーシティ行っても、はい、うん、 イオンモールなり、ララポートも最近いろんなとこできてますけど、はいはい、店構えどこも一緒じゃないですか。
全部一緒ですね。しかも、デザインも一緒ですもんね。
で、カバン屋といえば、うん、サック、バッグ、うん、どこにでもあるでじゃないですか。
高知があるわけじゃないですからね。
高知、でも、うん、でも高知ある勢いです。高知あるところもありますよ。
そうそう、アウトレット行ったら高知あるからね、どこにでも。う
ん、だから、どこ行っても、あるってことは、うん、僕は、あの人たち、長野の人たちが、ダイバーシティ行っても感動しないんじゃないか。うん、
感動しないですよ。俺だって、
ガンダムあることぐらいしか多分感動しないでしょ。
そうそうそう。だから、まあ、そんなことも俺は、ダイバーシティ行って、うん、何の目新しさもなかったですもんね。
でしょ、
うん、
うん。っていうこともあるから、うん、これで十分でしょじゃないんですか。
あ、それ
確立化されちゃったから。
うんうん、うん、だから東京行っても一緒やから。
一緒だから。でも、ここで十分。うん、ただ、これで一緒です。
その、求めてるやつも、うん、もっと上があるんですよ。
ほう、もっと上。
そのケーキにしろ、うどんにしろ、食べ物にしろ、うん、ありとあらゆるもんが、もう一つ上のランクがあるにもかかわらず、いや、これで十分でしょ。十分満足。
満足なんだ。
俺らは満足じゃなかったけどね、うん。大阪のうどんでは満足じゃないから高松に行きますし。
いや、だから僕も逆に言うと、その、いろんなとこ行っても、うん、フードコート行っても一緒じゃないですか。
うん、
またこれかと。
またこれか。
似合うでしょ、
うん、
もっと他のないのってなるじゃないですか。
なるなるなる。
それがないんですか。
それがない。
十分
だ。それがない。これで十分です
。あ、それは逆に東京にあるものとか、中央にあるやつが来てくれたから、うん、これ以上贅沢言わなくてもいいじゃないか。これ、ね、だからこれで十分でしょ
う。だから、東京にも同じもんがあるでしょうじゃなくて、うん、東京にはもっといいもんがあるでしょう。100点のものがあるでしょう。でも私はもう60点で十分やねんと。
そうなのかな。
そうなんですよ。結局のところそういうことなんですよ。どうも、俺が感じてる感じではね。
うん、
だから、東京と同じものが手に入るからこっちで十分じゃないんですよ。手に入らないんですよ。
うん、
手に入らないけど、もういいやん、パルコでっていう。
パルコでも僕はしたら十分
かなと思うんですけど。うん、まあ、言うたら、いいやん、イオンで。
うん。まあね。
うん。まあ、回転寿司でいいじゃん。
うん、美味しいしね、そこそこ。
うん。
うん。
だから、そこで、じゃあ回転寿司を、月に3回行ってるとこを2回にして、1回は泊まってる寿司を食いに行きましょうっていうのはなくて、
うん、
ハンバーグ、びっくりドンキでいいじゃん。十分じゃん。まあまあ、ハンバーグは十分かもしれんけど。
びっくりドンキじゃちょっとなな
んかね、そのね、そのありとあらゆるものに対して十分なんです。
うん、
満足感の、
お得ですね。
俺らのその満足感のそのね、ゲージがさ、
まあ、ガバガバになっちゃったんですよね、僕ら。
ゲージ広がりすぎて。僕らはね、ゲージ広がりすぎて、うん、やっぱりその、バブル経験していろんなの経験してるからですよね。うん、でも今の人たちのその満足ゲージって、結構すぐに。
それすっごい幸せじゃないですか、でも。
そうなんだからマイルドヤンキーの人たちは幸せなんですよ。
もうね。
うん。だから、地元の中の女の子で十分なんですよ。
へー。
いや、ねえって言われてもそうじゃん。
あ、そう。
うん。
そういうことなのね。
そういうことなんですよ。で、いろいろ喋ってると、うん、感動するでしょ。
感動。
例えば、今回ラグビーで日本が南アフリカに勝ちました。
はいはい、
内村の体操で日本代表が世界選手権で久しぶりに団体金メダル取りました。うんうん、感動するじゃないですか、みんな、うん。あの感動も、僕らの世代いうか、まあ、あくまで僕個人の話しますけど、うん、僕は、結構ストーリーがなかったら感動できないタイプなんですよ。
ああ、まあ、苦節何年みたいな。
そう、だから、
背景にね、あな
たの、うん、そうそう、だから、もう、ラグビーでも、オールバックスに100点取られて、今まで散々ワールドカップで辛い思いしてきて、全然勝ったねよ、うん、日本なんで出てくるんやって言われた時代を経て、日本が南アフリカに勝ったから、ものすごく感動して号泣するわけですけど、
うん、
どうもその人たち喋ってると、ラグビーのルールはもちろん知りません。
うん、
今までラグビーの試合は一回も見たことありません。うん、もちろん生でラグビーなんか見たことない、うん。でも感動するんですよ。
なんとなく。
あれは、なんちゃってとは言わないですよ。なんちゃって、うん、もちろんあの試合自体が素晴らしいから、いいんですけど、そういうのはいらないみたいな、どうも。
それってスクローズで、
うん、
相模地高に勝ってからの、川浜高校が花園で勝って感動するっていうのと同じぐらい、もっと低いかな。
だから、別にいらない、そこは。
いや、ちょっと家庭はいらないんだ。
家庭はどうもいらない。
それ家庭の方感動できないじゃないですか。
で、感動、だから感動の仕方が、
うん、
あのマイルドヤンキーの人たちはすごい上手いんですよ。
自分の中で盛り上げていけるんです
か。盛り上げていけるんですよ。
なんかよくわからんけど、この人たちの背景にはいろいろあったに違いない。わーん。
わーんって泣けるっていう。
すごいですね。
だから、俺らは、いやいや、説得力のない感動って、
押し付けじゃないですか、それ
って。だから、いや、まあでも、なんかないと無理でしょ。
え、何それよっぽどのその、後ろにかかってた BGM が感動するような BGM だったのかな。
だって、箱根駅伝やろ、うん、走ってんやろ、うん、この子が箱根駅伝で走るとこ見たいって祈ってたおばあさんが去年の12月にって話があるんやろっていうのを期待してるじゃん、うん、
でもパーンってやられてあーみたいな。
でもおばあちゃんの心の中では助けは繋がってます、号泣ですじゃん。なんかそういうのとか、もしくはあの今回の世界選手権の体操団体金でも、うん、あの一年前に最後の最後で中国に逆転されて、うん、なんとなくモヤモヤするけど、でも内村が納得してんだったらいいかとか、うん、あの富田の最後の栄光への駆け足とか期待してるわけじゃん、うん、そういうのがあるからもういけるわけですけど、
でもそんなんで感動できるんですか。
してますよ。だって今回のラグビーってその今までのストーリー知ってるやつなんかおるか。そもそもみんなルールもわからんし、五郎丸があの高校大学で今山にあの所属してることも帰ってきてから知ったでしょみんな。でも感動したわけでしょ、あんだけ。
まあね、うん、
でそもそも昔さ、日本人って感動に金払ってたわけですよ。
どう
旅芝居を見に行ったり映画を見に行ったり、はいはい、本を買ったりって、感動って金で買うもんやったんですよ、うん、それはいつの間にかテレビでタダで感動できるようになってね、感動はもうフリーになりましたと、うん、フリーですよ。でもそれでも惜しんで泣こうと思ったら、まずちょっと下焼け作ってからじゃないですか。
そうですね、
うん、メロドラマで泣こうと思ってもせめて12回は見ないとっていうのがあったじゃないですか。
そんな簡単に感動できないと思うんですけどね。
だから俺らはやっぱりね、その感動するためにメロドラマ12回見なあかん、あでもめんどくさいから見えへんかなとか、うん、そういうの全部いるわけですよ。で俺らが唯一簡単にのめり込めるのは、オリンピックはまず4年に1回で、この4年間努力してるはず
っていうのは分かるからでしょ。
そうそう、笠井さんはあの時団体から外れたからとか、そういうのを全部予備知識として全部すぐ分かるからね、うん、だからすぐオリンピックっていうのは、まあ もちろん日の丸背負ってるし、世界相手に戦ってるから。
まあでもワールドカップも、うん、まあ弱かったんやろ、全然勝たれへんかったんやろ、そうそう、だからやろっていうので盛り上がったんじゃないですか。
だからサッカーの場合はドーハの悲劇があるから、う
ん、まあみんなの。
みんなのはね、うん、あれがあるけど。ね、うん。だから、サッカーの場合もわかるし、例えば野球の場合ってすごいわかりやすいじゃないですか。大抵の場合、その子の今までの高校の時のやつとか全部わかってるから。でも今回のあのラグビーのやつ見て、いや、誰もラグビーのそういう今までのストーリーとかもわからないし、ルールもわからないし、そもそも五郎丸今日初めて見ましたっていう人たちが、号泣してるわけですよ。
号泣するんですか？すごいなと思ったけど。
もうみんな感動しまくってるのを見て、マイルヤンキーの人たちって本当に感動上手なんやなって思ったんですよ、うんうん、あれはすごいですね。
なんか他に事例あるのかな。でもあるのかな、やっぱり
で、うん、まあいろいろ考えたんですよ、うん、でいや、もしかしたらこの世界を戦い相手に戦ったから、あれが全日本選手権やったら多分みんな泣かへん、
泣かない、泣かない、泣かないですよ、世界だからでしょ。
でやっぱり日本人って世界相手に戦って勝つのが基本的に好きじゃないですか、
うん、昔からね、
昔から本当に
世界島国が、
うん、もう世界相手に戦うのが大好きなんですよ、うん、でそう考えた場合、今回の日本と南アフリカの試合で同じような事例がないかなと思ってずーっと考えてて、うん、一つだけ思いました、ありました。
なんだろう、世界に
相手にあのジャイアントキリングを起こした試合があったんですよ。で、おそらく僕の生まれる前の話なんですけど、うん、その時は今回の日本中みたいに、ものすごいブームが起きた、うん。ものすごい盛り上がったと思います。
そもそも生まれる前
ですか？生まれる前にこういうジャイアントキリングがあったんですよ、世界相手も。世界中が負けると思ってて、日本人も負けると思ってて。
うん、
で、勝ったもんだから世界中がびっくりして、もう世界中の新聞が大騒ぎになったっていう事例があったんです
よ。なんだろう、なんだろう。サッカー？
違う。
東洋の魔女？
違う。
なんですか？
まあ、もちろんね、サッカーであの鎌本が銀メダル取った時とか、うん、東洋の魔女が金メダル取った時も前評判低かったと思うんですけど、僕が今回の日本対南アフリカで思ったのは、これ東郷平八郎が 日本がバルチック艦隊破った時おそらくこうだったんだろうなって思うんですよ。
よう分かれへんけど。
うん。よう分かれへんけど。
政治戦法で勝っちゃった。
しかも世界中はバルチック艦隊が絶対勝つと思ってるじゃないですか。うん、当時世界最強。
なるほど。
で、日本なんかもうちっちゃい島国で絶対負けると。ほんで日本もほとんど負けると思ってると。うん、ほんだら、なんか変な戦法で勝ってやね。
もう奇襲ですよね。
奇襲で。ほんともう世界中のシムが打電したわけじゃないですか。うん、トルコではもう自分の子供に東郷ってつけたり。そんでぐらいあって、でも、もう一瞬にして日本中がもうすごい日本、うん、もうみんなあの、東郷平八郎のルーチン真似してたはずですよ。
変な拝み方の方
で。拝み方、東郷平八郎の拝み方真似してた。わからんけどね。でもそうなってたはず。
なるほど。だから、
ね、って考えると、
うん、
日本人のメンタルって変わってないですよね、うん、
バカなんですね。
いやだから万が一どっかでよ、
うん、
例えば日本と中国が何かあって、
うん、
東郷平八郎的なやつが出てきたら、
うん、
一斉に流れますよね。
日本って強いんだぜって。
だって日本人って世界と戦うの大好きなんだそもそもが日本ぐらいなんだもん。中国とかロシアとかアメリカとかみんなで喧嘩打ってイギリス相手も戦争してたのは。
そうですよね、小さい国なのにね、
うん、そうそうそうそう。なんせ世界と相手に戦うのが大好きな国民だからね。
うん、危険ですね。
危険なんですよね。いやそう考えると
戦争反対だ本当に。
そもそも戦闘民族やな。
うん、
サイヤ人やな。
まあね、
しかも戦争始まったら日本人でちょっと人変わるやん、
うん、
ちょっとサイヤ人になるでしょ。
ちょっと小林よしのりチックなことを言ってますよ
今。スーパーサイヤ人的なことでしょ。いやでも今回のそのだからね、その何の予備知識もないけど一斉に五郎丸に流れる
怖さ、
怖さってまあマイルド演技だけじゃないけどね、みんな、うん、みんな全員そうだけど、これって多分もう日本海海戦の時もこうやったんやろうなってちょっと思いません？
みんな調子持ってね。
うん。だってもう大喜びですよ、あの時。で、あれが結局のところ、最終的には第二次世界大戦まで。
あれがなかったら
な、あれがなかった
ら負けてたらよかったのかなって。
って話ですかね。
負けてたら負けてたで日本どうなってたか分かんない
ですね。分かんないけど、でもあれ負けずに引き分けぐらいにしとけば。
あんな T 字戦法なんかしなければ。
だってあれ1か8かやからね。
うん。
全滅の可能性ありましたからね。
いやだから、うん、あのね、南アフリカ戦でも、うん、もうキックでよかったんだよって。
そう、引き分けでよかった。
引き分けでよかったのに。
勝ったから。
そう。もうデジャブですね、本当にね。
本当にもう。
デジャブ。トライを選んで、男らしい！
そうそうそう。あれ3隻ずつぐらい沈没で引き分けでよかったのに、1か8かで全滅か勝つかどっちかや、みたいな。
引き分けにしてたらね、決勝トーナメント出れたかもね。うん、
まあ、それはないけど。いや、でもそこはね、やっぱり本当にちょっと思いましたね。あ、怖いな。その、まあ、マイルド延期だけじゃないと思いますけど、その、感動の仕方が上手くなってんのか、そもそも日本人が持ってる気質なんかわかんないけど。
簡単に感動できるんじゃないですか。
やっぱそうなんかな。ただまあ、でも本当にね、その食べ物にしろ、何にしろ、服にしろ、この感動にしろ。
うん、
いや、もうこれで十分でしょっていう。もうそんなもうメロドラマ12回見んのしんどいねん。だからみんなあれなんでしょ、 1分間でいい話とかお前5分でスカッとする話教えろっていう番組が
流行るん
でしょ。劇場
のカバルシスが、
うん、もう今大河ドラマはねもう耐えれない、
合わないのかな、
うん、
もうなんかもう本当に井上真央を見てたら痛々しい、
痛々しい、あの子が悪いわけじゃないのにっていう、
もう井上真央物語にした方が多分勝率取れそうな気がしますよね。
そうですよね。だから今日あの2人で言ってましたけど、うん、もう昔の話はいいからもうソニーでいいじゃんとかホンダでいいじゃんとか、なんやったら任天堂でもいいよと、
うん、
1年間、ま
あ、見たいですね、山内社長の
一代
記とか見たいですね。
ってなったら大河ドラマ今後30年間ネタに困らへんよ。
まあでも日本慢性ってなるんでしょうね。
慢性になるかも分かんないけど、うん、そもそも日本慢性じゃん全部。
まあそうですよね。
うん、まあもう30年後ぐらいのネタがなくなってきて、
うん、
なんかもう引っ越しセンターのやつとか、なんか そういうのになってきて、ネタ切れかよって言われそうですけど、10年はいけると思う。
10年いけますね。
だってこの前の NHK のね、あれみたいに小林一三とか、
うん、形成催眠。
そうそうそう、あれ見たら結構面白かったから、
うん、
うん、それはいけるんじゃないかなと思うけど、まあ本当にね、まあ感動上手はちょっと怖いな。
うん。
うん。泣くの早いよ、みんな。
いろんなことでね。
いや、もう泣くの早すぎよ。
うん、
もう日本が南にあるから買った瞬間行けーって言って行って、スマホ見たらもうスマホのツイッターの中でみんな泣いてるからね。 早っって
引くわみたいな。
もうそのでしかも困ったことに、うん、その特にそのマイルドヤンキーの人たちの感動上手が行き過ぎてて、うん、自分の中でシナリオを作った感動を求めてくるもんだから、
なんかチンプカンプのこと言うんですか。
あのね、今回の体操の内村がそうだったんですけど、もう勝手に頭の中で富田のような感動シーンを、うん、シナリオを作ってるもんだから、
あー、英語への駆け足だ、
内村落ちるっていうのがないんですよ。鉄棒で内村落ちるっていうシナリオが。
お
ー、だからもう着地が決まった瞬間にやったー、優勝金メダルっていう予定で泣くつもりやったのに、うん、内村落ちたもんやから、え、これどうなんのこれどうなんのどうなんの、え、いけんの、14点超えるの、内村も心配してるし、白井も祈ってるし、白井くんなんか頼む頼む頼むってずっと言ってるし、もういつ泣いたらええんやろって、もう自分の中のシナリオが崩れてもうて、うん、ほんで、まあ最終的には14点なんぼで余裕で優勝やったんですけど、うん、金メダルって言ったけど、自分のストレート違うから泣かれへん。
うん、
もうだからその、自分でその感動できるテクニック以外のものが出てきたらもう対処できへん。
うん。
うん。まあそれはちょっと困ったもんやね。
残念ですね。
残念なの。素直にあの本当に内村の気持ちになって入り込んでたら泣けたはずですよ。
ダメだけど勝てた。
そうそうそうそうそうそう。
みんなチームのみんなありがとうですよね。
だから落ちることも想定しとかないと。
うん。
NHK のアナウンサーみたいに。
いい体操でした。
うん。そうそうそうそう。だからもう全部全部想定しなあかんけども、ほらもうみんなも勝手にもう内村は完璧に決める。完璧にやって15点取ってもう金メダルって勝手にもうシナリオ作ってるもんだから、だからなかなか今回のあのラグビーと違って世界選手権の体操の方はマイルドヤンキーたちの号泣度合いがちょっと低かった。
うん、まあ別に感動してるのはみんなマイルドヤンキーだけやとは思わない
思わないですけど、ね、思わないですけどね。まあでももう十分なんでしょうね。別にだから普段のラグビーの試合とか体操の試合見に行くわけじゃないから、
十分
です。世界選手権の、しかも、下手したら、
うん、
全部見ないよ。
まあ、見ないですよ。
え、だから体操のあの、始まって、釣り輪とか、あん馬とか、う
ん。最後の日本人のって、外国人のやつじゃなくて、日本人の最後のパートしか見ない。
しかも、鉄棒しか見てない。
ああ、それは楽しくないですよね。
だから最初からのドキドキあるじゃないですか。うん、うわ、どうなのどうなのもう 0.1 点差やわっていうのも、ない。最後の鉄棒の下手したら、内村のみみたいな。
みんな忙しいのかな、
やっぱそういうことなのかな。
携帯見るのとかでみんなパズドラやるとかで忙しいんじゃないですか。
パズドラすげえな。パズドラそんな感動するか。
いやいや、するとは思えないですけど、電車の中でみんなやってますからね。
そうか、こっち電車乗れへんから分かれへんわ。まあ、ということで暗くなってきたし、はい、だいぶ寒くなってきましたね。
そうですね、
さすが長野ですね。
本当に12月になるとどんどん寒くなるんでしょうね、
はい。まあ、ということで、
はい、
本日はマイルドヤンキーの話しかしてないの。
まあまあ、イオンモール
と。あ、イオンモールね。イオンモールほんま好きですけどね。まあ僕らはもう、ラザーウォークでずっとやってますけど。
まあ、アピタハ。
アピタハ。アピタハですか。
アピタのお店は、ちょっと違うなと思いましたね、うん。ラザーウォークとかはね。
あ、やっぱりあの、洪水の中。
そう。
あの、アピタだけがなんかもう、ノアの箱舟のように。
俺たちのラザーウォークがあって、ちょっとなんか、嬉しかったですもんね。
う
ん、
そうそうそう。
ちゃんと残ってて。
頑張れ、アピタって思いましたもんね。
思った。
うん。
サークル系サンクスもね、
うん、
ファミリーマートになるけど、なんとかサークル系って名前どっかに残してほしいなって思いますよね。
なんかこう。
サークル系のスイーツ美味しいですよ。
いや、サークル系は僕好きですよ。
うん、
言うてもね、サークル系のフランクフルト結構美味しいですよ。本当に。
本当にね。
うん、あの、コロッケとか揚げ物も。
うん。うん、サークル K はね、ローソンチケットじゃなくて、チケットピアがあれでね、端末で買えるんで。
なんかちょっと違うんですよな、
うん、本当にピアでネット用申し込み不安だったら、僕はサークル K で行きますからね。
それがなくなっちゃうの？
なくなっちゃうかもしれない。
あの、ファミリーマートにな
る。うん、残念。
じゃあ、今ほら、ね、同じ品揃えしてるじゃないですか、
うん、
アピタと、
うん、
あの野菜とか、
うん、
あれファミリーマートになると変わっちゃうかもしれない。
いや、それはまた別やった。その事業だけが変わるって話ですから。
あの品揃えが俺は好きなんだけどね。
まあ、ユニーのそう、ね、存在感でどうなんのかなって
心配ですよね。
気にはなりますね、
はい、
本当に。ということで、今日は、まあ、ショッピングモールの話を中心にした
かな、はい、中心に しましたね。
僕たちも本当感動しやすくなりたいですね。
なかなかね、うん、やっぱりちょっと変子だからね。
まあまあひねくれも
ん、ひねくれもんだから、そんな簡単に泣かへんねんみたいな、
うんう
ん、そのくせあの近所の何の縁もゆかりもない小学校行ってちっちゃい男の子がかけっこしてるのを見ただけで涙ぐんだりするんですけど、
まあ、そうもうそれはもうカレーのせい
年齢
のせいか、
はい、
はい、それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。